足立明穂の週刊 IT トレンド X。 この番組では IT が世の中にどんな変化をもたらそうとしているのか、ビジネスがどのように変化していくのか、そんな話題をお伝えしています。 IT を活用して一歩先行くビジネスを目指す人なら経営のヒントがつかめるでしょう。足立明穂の週刊 IT トレンド X。 さて今週はどんな話題でしょうか。
はい、皆様こんにちは。足立明穂の週刊 IT トレンド X、 今週も始まりました。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りします。足立さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、先週も話しましたよ。もう11月の中盤。
ねえ。
はい。今年もあと1ヶ月半です。
もうそんな焦らいでも。喋るのに焦らいでも。
焦ってるわけではないんですけどね。
うん、もう言うてるうちにもうね、すぐに年越して、1月、2月、3月、わたわたしてるうちに春になるっていう。
そうなんですよ。
早いよね。なんか知らんけど。
そうそう。
なんか知らんけど、早いです。
まあ、ね。じゃあ、うん、まあ残り1ヶ月半飛ばして頑張ってニュース読んでいきますわ。はい。よろしくお願いします。はい、行きます、はい。それでは今週のニュースは8件です。情報処理推進機構 IPA は、11月9日に提供された Windows アップデートは、悪用が確認されている脆弱性の対策が含まれているため、至急アップデートするように呼びかけています。OS は常に最新版にするのが一番確実なセキュリティ対策なので、最新版になっているかをチェックしましょう。
本当その Windows のアップデートとかね、まあ他のものもそうなんですけど、アプリとかいろんなソフトウェアとか、そういうものって常に最新版にね、やっぱりしていくっていうのをこう意識しておかないといけないので、まあ今回特にですね、もう脆弱性、要はまあセキュリティの穴をですね、ついた悪用のされ方がもう確認されてるっていうことは、そういうことをやってる連中がいるし、そういうプログラム、まあ悪意のある、プログラムとかが広まってるっていうことなので、本当ね、これは忘れないうちに OS をアップデート、まだもし Windows のアップデートやっていないんであれば、ぜひやっていただけたらなと思いますし、で、それからですね、もう一点、Windows に関しては、Windows 8ですね、Windows 8が来年の1月でもうサポートを終了するので、8を持ってる人はですね、ぜひ次の、まあ11ですね、Windows 11今出てる、それに乗り換えるっていうことも、ぜひ意識していただければなと思います。
NTT ドコモは Web3 事業に対し最大6000億円投資すると決算会見で明らかにしました。また国内外で Web3 プロジェクトの実績があるアクセンチュアとの提携を発表し、Web3 事業を推進するそうです。
はい、まあ、NTT ドコモがね、もう最大6000億円投資するっていうことで、まあ、その Web3 いろいろまあ、まだね、そんなにこう大きく動いてる感はないかもしれないんですけど、おそらくですね、ここに来て、日本の税制とかいろんなものがこう動き始めてるので、一気にこういろんなとこが動き出す。で、また大手さんとかがね、実は密かにいろんな実証実験とかやってるので、まあ、密かにっていうわけではないんですけど、そんなに目立ってはいないんですけど、そういうことをやっているっていうことは、もうどういう方向性で国が動くかとか、どういう法律にしていくかとか、いろんなことがこう固まってきつつあるんじゃないかなと。まあそういうところもあって、ドコモがいち早くこういうその発表をしてですね、Web3 に舵切っていくぞということになったので、まあ来年はですね、いろんなところで Web3 だの、メタバースだの、NFT だの、まあそんな話がいっぱい出てくるんじゃないかなと思います。
楽天グループの傘下の楽天ウォレットは、すでにサービスを開始しているビットコインやイーサリアムに加え、カルダノ ADA、ポルカドット DOT、ステラルーメン XLM、テゾス XTZ も取り扱えるようになるそうです。 証拠金取引の銘柄数としては国内最多になるそうです。
はい、楽天ウォレットにですね、まあ、新たにこの、カルダノとかポルカドット、そういったものがこう入ってくる、扱えるようになってくるっていうことなので、まあね、だんだんこの、いろんなところがその新しく仮想通貨を取り扱うようになってきてるっていうことは、それだけこう日本国内での需要というか、まあ欲しい人、まあ売りたい人、売買したい人とかが出てきてるっていうことですね。ということを考えると、やはりですね、これからその仮想通貨っていうものの使い方、まあさっきのニュースでも ありましたように、やっぱり Web3 関係はね、基本にあのブロックチェーンがあって、でそこにトークンっていう、まあ言ったら仮想通貨みたいなものですけども、そういったもので のいろんな取引とかが当たり前のようになってくるっていう、まあその布石というかですね、その一歩先んじてこういうところが動き始めてるんだなというのを感じるんで、まあ本当その今までは関係ないよねって思ってたのが、だんだん知らないうちにね、特にその使うような状況になってくるんじゃないかなと。表立ってはそんな仮想通貨とかそういうのは知らなくても、実は裏の仕組みでいろいろそういうものが使われてる、なんかそんなことになってきそうです。
政府税制調査会は多国籍企業などによる租税逃れを防ぐ国際課税の新たなルール作りについて検討が行われました。仮想空間メタバースでの取引や複製できないデジタル資産 NFT の売買で生じた利益への課税の必要性が指摘されたそうです。
まあ、この政府の税制調査会ですね。まあ、要は税金の仕組みとかいろんなその辺のことを検討しているところなんですけれども、まあ、その中で、今回はですね、その仮想空間、メタバースですね、中でのその取引に対してどう課税するのかとか、また NFT が今まで、まあ、暗号資産じゃないよっていうことで、そことは違う扱いになってたんですけれども、ただそこによって転売とかによってこう利ざやを稼ぐっていうようなビジネスをね、動かし始めてるので、じゃあそういったところってどうやって課税していくのかとか、あるいは企業がそういうものを発行した時にそれは資産っていう風に考えた時に、その企業が保有してる時もどう課税するのか、あるいは課税しないのか、まあそのあたりをですね、いろいろこう考えないといけない状況にもだんだんなってきてる。でまた国がその方向へ向かってるっていうことで、やはりですね、この税金をどうしていくのかで、税金取らないっていうわけにはいかないので、まあ当たり前なんですけども、そういうね、富の再分配をするっていう国の仕組みから考えれば、そのいろんな経済活動があった時にそこから税金を徴収するっていうのは当然やっていかなきゃいけない。でそれをやらないと、まあそれこそね、道路だとか、いろんなサービスとか、ね、国や自治体のサービスが止まっちゃうので、そういったところにどうやってね、その税金を徴収して、分配していくかっていうことを考えなきゃいけないので、まあこれもね、もう無視できないような規模にだんだんなってくるのかなと思います。
財務省関東財務局は11月1日、仮想通貨取引所 FTX ジャパンに対し行政処分を行いました。業務停止命令のほか、利用者の資産の保全や利用者保護を求める業務改善命令を行いました。これに対し FTX ジャパンは、親会社のチャプター11とは別に、日本の法律に基づいて資産は保全しているとしています。
これについては後半にしたいと思います。
婚活支援を手掛けるイノセントは、恋愛マッチングアプリユーザーが一番盛るプロフィールは何かというアンケート調査を行いました。男女ともに過半数がプロフィールを盛ると回答し、女性は外見 30.4% が最多で、男性は身長 25.6% が最多となりました。
これ非常にね、面白いアンケートだなと思いますけども、まあ、マッチングアプリでね、見栄を張るっていう、そういうところなんですけど、やっぱりまあ見た目でね、女性はこう、外見っていうのがやっぱり非常に高くて、男性がその身長っていうのがね、なかなか面白い結果なのかなと思います。まあそれについて、データを見ると、年収を偽るっていうのも、男性の方は、その次に多いっていう感じだったんで、まあまあわからんでもない。 ただ、偽らないっていうね、その、ありのままの、情報をそのまま、プロフィールに書くっていう人も、男性で 43%、女性で 36% いたっていうのも、まだね、それはそれで、興味深い結果になってるな、っていうふうに思います。まあ、こういうマッチングアプリね、まあ特にコロナ禍で、人と会うことが極端に少なくなってきた中でどうやってこう出会うかとか、まあいろんなことが言われた中で急激に伸びてきたっていうのもあるんですけど、まあね、こういうそのプロフィールをどうしていくのか問題っていうのは今後なんか大きくなりそうな気がします。
内閣府の規制改革推進会議スタートアップイノベーションワーキンググループでAI 契約レビューの法的な位置づけについての議論が交わされました。契約書の内容を AI を使って審査の補助を行うのが AI 契約レビューなのですが、弁護士以外が法律業務を取り扱うことを禁止している法律に違反するのではないかといった意見から、弁護士のみが扱えるようにしてはどうかといった提案もあったそうです。
この AI によるあの契約書のレビューですね。要はその中でなんか矛盾がないかとか、まあ、法律事務所なんかでもやってるんですけど、やっぱりいろんなね、その過去の、その、状況とかいろんなものを見て、そこで問題になりそうな書き方とかね、そういったものをこう、排除していかないと、後々また同じような、まあ、以前にもあったようなね、裁判になったりとか、そういうのしたのと同じようなトラブルになりかねないので、そういったチェックとかをかけていくんですけれども、で、その時に、まあ、AI で学習させて、それと似たようなものがあるのかどうかとか、この辺問題になりそうじゃないか、みたいなのをチェックしていくっていうことなんですけど、まあ、これをね、どうしていくのか、まあ、確かにすごく、これから人手をね、かけないで、いろんな仕事っていうのはどんどん行われるようになっていくんですけれども、その中で AI の占める位置っていうのは実は予想外にね幅広くなってくるっていうのは言われてます。で特にまあ、今回の弁護士の話ですけれども侍業、私業って言われるやつね、何々士って、税理士とか、行政書士とか、いろいろありますけども、そういう人たちの仕事っていうのは、だんだんコンピューターに実は置き換わっていく可能性が非常に高くて、そういった人たちもですね、どうやって今後、その仕事を、していくのかっていうのは、やっぱり非常に大きな課題になる。予想外にですね、AI っていうのはいろんな分野に応用されるので、そういった、こういうね、動きっていうのはしっかりチェックしておいた方がいいんじゃないかなと思います。
日本コカ・コーラは、電子マネー、コーク・オン・ウォレットを11月下旬から提供すると発表しました。全国42万台の対応自販機で支払いができるようになるそうです。
はい、まあ、これだけね、電子マネーが広まってる中で、まあ、コカ・コーラが独自の電子マネーをまた作ろうと、コークオンウォレットっていうのを作ってやろうっていうことなんですけど、実はですね、知ってる人いるかもしれないですけど、昔、Cモードっていうのをね、コカ・コーラと NTT ドコモ、伊藤忠商事ですね、で、やってたんですよ。で、これが、2002年からですね、やって、で、2010年ぐらいかなに、終わりになったというサービスがあって、っていうね、この時に終わっちゃったのは、その頃はまだ電子マネーそんな広がってなかったんで、Cモードが使われ出したんですけども、だんだんそのいろんな電子マネーが出てきて、いろんなもので決済できるようになってきたっていう経緯があってですね、Cモードを使う意味があまりないよねっていうことで終わっていったんですね。で、じゃあ、今回、あえて、この電子マネーが広がってる中で、コカ・コーラが新たな電子マネーを作ろうというのは、で、どこにね、これ狙いがあるのかっていうのは、ちょっとね、まだそこまで、こう、詳しいことが書かれてないんですけども、ひょっとしたら、結構、いろんな大きなことを考えてるんじゃないかなと、勝手に思ってるんですけども、ちょっとね、この動き、気になるので、注目したいと思います。
以上、今週のニュース8件を紹介させていただきました。後半に続きます。足立さん、足立さん。
はい。
かごやさんがですね。
はいはい。
ハイパーコンバージドインフラを サブスク型で利用できるサービスっていうのをされてるみたいなんですけど、う
ん、はいはいはいはい、
もうなんか謎の言葉ばっかりで意味があれなんでちょっと教えてもらえませんか。ハイパーコンバージョンインフラとは何ぞやっていう。
なかなかね、こう、なんのこっちゃねんって感じはするんですけど、
はい。
要はサーバーをね、自分のところで、まあ、ホームページやら、まあ、いろんな、会員サービスやらしたり、サーバー持ってるじゃないですか、いろんな会社さんが。
はいはいはい。
で、それを、まあ、自分のところで置いてたら、なんかトラブった時とかって、予備の、ハードを置いとかな、サーバー機を置いとかなあかんとか、いろいろあるわけじゃないですか。
は
あ、
は
あ。で、そういうのを全部このクラウド側に置いといてですね。
うん、
で、しかも、その中を仮想の、サーバーとかで構成ができるんで、
ほうほうほう、
特定のね、機械の中に入ってるわけじゃないから、なんかトラブった時にすぐにね、別のやつにこう、移したりとか、
うん、
で、またあとはよくキャンペーンとかセールスとかでこうやった時にうわーってアクセス集まったりするじゃないですか。
はいはいはい、
そういうのやると。
ええ、
で、その時に、負荷が急に高くなって、こう動き遅くなって重たくなって、みんなが、なんやそりゃ、売れへん、いや、買えへんやみたいになったら、それはそれで問題になるから、
はい、
そうすると、こういう、かぐやさんのサービス使うとですね、その時にこうサーバーをね、分散させて増やして、こうカバーしたりとか。で、必要のない時はこう少ない台数で動かすとか。そういうことがね、はい、こう、柔軟にできるっていうのがね、すごいええとこなんですよ。
ああ、それをまあ、で、サブスク型でできるっていうのがまあ、
うん、そうそうそう。
いいっていうことなんですね。うん、
そうですね。
わかりました。まあ、ね、ちょっと詳しく話すとちょっとかなり長くなるので、興味のある方はですね、かぐやさんのホームページのサービス一覧ページに入っていただいて、HCI サービスというところに入っていただくと、ハイパーコンバージドインフラについてのサービスについて詳しく書いておりますので、ぜひそちらの方をご覧ください。婚活で、
うん。
何を盛るかっていうのあるじゃないですか。
うん、ね。おもろい。
まあ、持ってるのは分かってるんですけど、
うん、
でもやっぱりね。
ね、
予想通りね。
予想通り。
写真もね、今なんかもう。
そうそう。
映る肌も綺麗に映るね、やつあるじゃないですか。
もう下手したらおっさんでも若い女の子になれるやつとか、ね。
そうそうそうそうそうそうそう。
お前誰やねんっていうやつが。
で、男性は身長ね。
そう、身長一番。
盛る
偽る、持っちゃう人が多くて、次に年収って、まあ、わかんではないけどっていう。
いや、いや、でもまあまあ、いや、ただね、婚活がね、非常にね、やっぱりこんだけ、
う
ん、
そうそうそう。
結婚したいんですかね、皆さんね。
したい人はしたいみたいですけど、
したい
で
したい。
うん、興味ない人は全く興味ないみたいだね。
そう、うん、いや、若い人ほどもそんなもう、そんなん結婚なんか、コスパ悪いやんとか言うてそうじゃないですか。
そう。だからもうなんかね、そこら辺もすごい極端にこうなってきたんかなっていう感じはするんですよ。極端というか、
はい、
みんな自分の思ってることをちゃんとこう言えるというか、そうなってきたんかなっていう、うん、うちらの若い頃ってそんなんてもし思っててもあんま言われへんじゃないですか。
それはどういう。
いろんな、周りの親とかは、いろんな人の圧力みたいなのが、見えない圧力みたいなのがあって。
ああ。
結婚なんか興味ないし、はいはい、結婚なんかしたくないなんて言うと、なんで、はい、っていうのがすごい多かったわけじゃないですか。特にご年配の方々からの。
ああ、そうですね。はいはいはい、うん。プレッシャーっていうやつですか？
うん。そのプレッシャーとか、お前は家継がへんのかとか、いろんな話がこう出てくるわけじゃないですか。
あはははははは。うん。孫の顔見せへんつもりか、みたいな。
そうそうそう。うん。じいちゃんはな、って、孫の顔見たいんや、みたいな。そういう
わけ。親のために結婚するわけじゃないもんね。
う
ん。
そう。だからそこら辺がこう、言えるようになってきたとか、それを別に主張しても、ね、そんなに、なんていうの、世間にもそういう人たちがいっぱいおるし、いろんなパターンの生活してる人たちがいるし、いろんなね、生き方をしてる人がいっぱいいるっていうのがこう出てきたから、だいぶその辺の変わってきたこともあって、いろいろ自分たちの、思ってることというか思ってる通りに 生きれるというか、まあ結婚したい人はするやろうし、別にって思ってる、そのコスパ悪いやんって言ってる人とか結婚せえへんやろうし、まあそんな風なことが別にこう言えるようになってきたっていうのもだいぶあるんかなっていう気がするんですよね。
う
ん、
ああそうなんですね。いや、まあなんか昔はね、うん、その、まあ言うたら、僕らの前の世代までお見合いとかが多かったわけじゃないですか。
ああ、ね。特にあの、近所のめっちゃおせっかいおばちゃんとかがおってね。
そうそうそうそうそうそう。
あんたとこの息子さん、こう、ちょっと家来るから紹介しよっかいみたいな。
いや、まあそれが言うたらあの、婚活のね。
そうそうそう。
カウンセラーっていうか。
うん。
そ
う。
いや、なんかね、昔、ちょっとなんかこう、まあデジタルなんですけど。
うん。
なんかデジタルけどアナログに戻ったかなみたいな感じが非常にしててですね。昔は釣りショー言うてね。
うん、
あれも盛りますよね、大体ね。
なんかね。
学校とかそんなはも盛られへんやろうけどね。いやー、だからまあ、IT 言うても結局ね、なんやろ、こう、そういう昔ながらのしきたりみたいなね。
しきたりというか、まあそこはね、まあ、人間も生き物の一種なんで、そこら辺はどうしてもいろいろ逃れられへんところがあるやろから、まあ、盛るのもいろいろあるけど、でもまあ、面白いね。こういうアンケートが取れるっていうところが。
そうですね。ちょっとおもろい。答えるっていうね。
そう、みんな答えるっていうのが面白いなって思うし、
今時ですね、
これ、盛ったら盛ったで、まあ、盛り方にもよるけど大変やでっていうしね、後々。
そうですね。うん、まあじゃあ、そんなか軽い話はこれぐらいで、ちょっと硬い話の。
硬い話ですか
硬い、はい。財務省とか出てきたら硬いじゃないですか。
はい。
ちょっと、後半のニュースので見ますね。
はい。
財務省の関東財務局は、11月1日に、仮想通貨取引所の FTX ジャパンに対して行政処分を行ったと。
うん。
業務停止命令のほか、利用者の資産の保全や利用者保護を求める業務改善命令を行ったということで、まあ、ただ FTX ジャパンは親会社のチャプター11とはもう別やと。日本の法律に基づいて資産は保全してるんですよっていうふうに、まあ、言ってるっていうことですよね。
はいはいはい。
うん、だだ下がりしましたもんね。
もうこれね、結構なんか、ややこしいというか、うん、いや、もう仮想通貨ならではのというか、
うんうんうん、
なんかね、こう問題になってて、まあ、ざっくりと、こう説明しておくと、はい、多分ね、中には何のことっていう人もいるかもしれない。
あ、そうですね。
はい、うん。仮想通貨に関わってる人は、わたわたしてた、この一週間だと思うんですけど、というか、まだ片付いてないけどね。
まだ、まあ、
うん、引きずってるけど、いろんなこと。
結構ね。
うん。これは、海外にある仮想通貨の取引所ですね、その交換してくれるところが、
はい、
まあ、でかいバイナンスっていうのと、もう一個FTX っていうこの取引所があったんですよね。
はい。
うん、で、それで、今回問題になってるのはその FTX の方なんですけど、
ええ、
この FTX の取引所の、創業者で、バンクマンフリードっていう、これ略称が SBF っていう、またもうアルファベット3文字で書いてるから
何でも、
もう、うん、記事読んでたら何を言うてんのか分からないのね、途中で、はい。で、その人が作った取引所なんですけど、でこの取引所自体が、今度、FTX トークンって自分のところが仮想通貨発行してて、
はいはいはい、
それが FTX トークンなんで略して FTT って言ってて、またここで、こっち FTT って呼んで出てくるんですけど、それを発行してたんですよね。
はい。
で、さらにこの人が個人の会社として、その暗号資産のいろんなプロジェクトに投資する会社でアラメダっていうのを作ったんですよ。
アラメダ、はい。
うん、個人の会社なんですね、これは。この、サム・バンク・マンフリードっていう、SBF さんの、
はい、
会社を作って、投資会社なんですね。そこは、まあ、仮想通貨のいろんなプロジェクトに投資するっていうので、やってたんですよ。
はい、
で、その時に、これどこやったっけな ?CNN やったかなのかが、うんうん、そのアラメダの資産を見たら、
うん、
ちょっとこれおかしくないかっていうのが、まあ、スクープとして報道されて、
はい、
で、どういうことかっていうと、その、まあ、投資会社なんで、めちゃめちゃ資産持ってるよねっていうのは本当のはずなんですよね。うん、
はいはいはい。
で、帳簿上は確かに資産あるんだけど、
うん、
ただ、よくよく見ると、その、 FTX が出したそのトークンですね、FTT っていう仮想通貨、それで作った資産がいっぱいあるんですよ。うん。
ああ、なるほど、なるほど。自分のところの。
そう、だから、言ったら、SBF さんが自分でトークンいっぱい発行しといて、
はいはいはい、
それで資産作って、で、それで投資してるんちゃうんか、みたいな。いや、それって、なんか。
錬金術でしたね。
うん。タコが足食ってるだけちゃうんか、みたいなね。自分の足食ってるだけちゃうんか、みたいな。なんか、それありなんか、みたいな話になって。で、さらに、その、アラメダの方が持ってる、その FTT を、担保にして、はい、FTX がお金貸し寄るんですよ、今度。マジのお金を。
ああ、なるほど。はい。
で、そのお金貸してるお金の原資って何やって言ったら、FTX の取引所にみんなが預けてる金ちゃうんかみたいな話になってきて。
ああ、まあまあ、それはない話ではないですよね。
そうそうそう。で、これはどうもややこしいぞって言って、みんな FTX で取引してたユーザーさんたちが不安になって、
はいはいはい、はい。
取り付け騒ぎになってきたんですよ。
ああ、なるほど。
うん、これはちょっと
金返せと。
そう、金引き出しとかないとやばいぞと。
はい。
ひょっとしたら、どっかでおかしなことになりそうやぞ、みたいなになって、わーって金を、こう、下ろし始めたんですよね。
はい。
うん。で、そこに、これまたややこしいんですけど、もう一個あった、そのバイナンスっていうとこ。
バイナンスありますね。
うん、
はい。
これの、チャンポンジャオっていう CEO がいるんですけど。
チャンポンジャオなんか、美味しそうな名前ですね。
そうそうそう、美味しそうな名前なんですけど、チャンポンジャオ、これもね、略して CZ っていう書いてあるんですけども、
はい、
もうややこしい。で、このバイナンスとね、この FTX との関係っていうのがちょっと面白くて、で、その FTX が発行してた FTT と FTT っていう仮想通貨を、
はい、
結構買ってたんですよ。この、うん、CZ さん、うん、はい、CZ さんが買ってて、どうも21億ドルぐらい買ってるらしいんですよね。とんでもない。
はい、
でも、ごたごたし始めたから、売るぞみたいな話になってきて。
なるほど。
そしたら余計にね、こう、
一気に
油注いでしもて、そう。CZ が売る言うてるぞって、これはますますマジでやばいぞって言って取り付け詐欺になり始めて。
はいはいはいはい、はい。
でも CZ さんは、ちょっとやりすぎたかなってなって、
うん、
で、今度 FTX 買収するわって言い始めたんですよ。
ああ、なるほどね。
うちが買収するわってちょっといろいろ大変そうやしって言ってて、うんうんうん、で、落ち着くかなと思ったら全然落ち着かんで、
はい、
で、負債額がどんどん増えていくから、払わなあかん金が増えていくから、いや、やっぱやめーって言って撤回して。
もうなんか、それ絶対そう、いろいろ言うて、前のね、トランプ大統領で、為替操作みたいなしてるんでしょうね。
もうなんか、こう、この人たちって、いや、何、うん、なんかこう、いろんな、仕組んでんのみたいな感じの。いや、
絶対仕組んでますよ、そんな、もうこう、買おうかなーとか言うてね。その前に言って、買おうかなーって、ブワーって上がったところで、ブワーって売り抜けてね。やっぱやめたいって、ボーって下がった時、また買い戻すんですよ。
もうそんなになって、で、まあ、この FTX、そのね、SBF さんがやった FTX の日本の方が、FTX ジャパンっていうのがあって、で、そこに対して、まあ、財務省の方が、ちょっとお前ら、ちゃんとユーザーさんの金は確保しとけよ、みたいな話になって、で、今はちょっと取引やめとけと、お前のとこもうめちゃくちゃになるからって言って、
うん、
はい、今、全部その取引とか停止してるような状態になってると。で、その後、結局、その FTX の方ももうとても払えへんみたいな話になって、で、チャプター11っていう、まあ、日本で言うと、何やったっけ、自己破産して、で、はい、再生、民事再生法や。民事再生法に基づいて、
はいはい、
その、もう一遍立て直すっていうのと同じようなやり方なんですね。チャプター11っていうのは。これは
そういうことね。
うん。チャプター11っていうのは、あれなんですよ。向こうの法律で11章に書いてあるから、チャプター11って言うんですけど。
なるほど。憲法14
章
みたいな。
そうそうそう。
う
ん、そうそう。
はいはい。
うん。法律、が11章に書いてあるんで、チャプター11って言うんですけど、日本でいうその民事再生法みたいなもんで、はい、で、まあもう、管財人がいて、その人が全部財産管理して、どこを優先的に返していく、何をどうするっていうのをいろいろ決めていって、やっていくんですよね、これから FTX。
なるほどね。
なので、もう、全然こう、 どうにもならない状態にはなっちゃったんですけど、動けない状態になってきてて、そこからどう立て直せるかっていうので、今もう皆さん、こう、預けてた人たちは引き下ろすこともできへんし、どうしてくれんねんって言ってみんなワイワイワイワイ言ってて、これがね、どうも、どれが本当かどうかまだね、はっきりしてないんでわかんないとこもあるんですけど、一時期は、50億ドルぐらいじゃないかとかいろいろ言われてたんですけど、だんだん上がって、なんか500億ドルとか言われてて。
うん、10倍。
もう7兆円とかの話ですよ、日本円にしたら。
すごいですね。
はぁ、みたいな。どういうことそれみたいな。で、だからそんなもあって、もうビットコインだの、イーサリアムだの、もう全部がダダ下がりになっていくっていうね。
なってますね。
凄まじいことに今なってると。まあそんな、ことになってきてるんですけど、まあね、これ。
ごめんなさい。一点だけちょっと訂正させてください、これ。
はい。
ニュース読んだ時に11月1日言うたら11月と10日の間違いですね、これね。
はい、はい、そうですね。はい、
なんか、そんな前やったかなと思って、ちょっと話聞きながらちょっと聞いて。
うん、はい、そうですね。本当、あともう、数日間の話やったんで、これね。
ね、そうそう。
ドタバタしまくって、みんながギャギャギャギャ騒ぎ出したんで。
はい。
うん。で、まあ、そんな感じで、結局、その、まあね、こうなってくると、まあ、いろんな金融関係の人たちがいろいろ言ってるんですけど、だから仮想通貨ダメなんやっていう人たちもいるし、
いますね。はい。
うん。で、でも、こういうこともあるけども、やっぱりその仮想通貨みたいな資産っていうのも、やっぱり法律をきっちりこう作ってみんなが安心して運営できるようにしていかなあかんよね、みたいな話もあるし、
はい、
ね、そのもうこれだけ世の中に広がっちゃってるんで、これを禁止するって言っても、そんなね、簡単に、なんていうのかな、こう、禁止とかできるような状況にもないし、
そうですよね、うん。俺のやつどないしてくれんねんってなるしね。
そうそうそう。うん。とか、その逆にビットコインなんかもそうですけど、もう法定通貨として認めるぞって言ってね、やってるような国とかも出てきてるから、そうするとこんなのって国際間で足並み揃わないと、お金がどんどん逃げていくことになっちゃうんで。
確かにね。はい。
うん。だからそこら辺も、まあ、先進国の、その、ね、お偉い方々も、ちょっとな、どうするべきかな、みたいなんで。
うん、
まあ、ね、いろんな G7 だの、G20 だの、いろんな会議で、これもね、はい、いろいろ話題になってくる話になります。まあ、とはいえ、こういうことがね、やっぱりおそらくまだ法整備がきっちり出来上がってないがゆえに、時々こういうことって起きうる話ではあるんで、まあ、仮想通貨、うん、そういうリスクとかあるっていうことも分かった上で、いろいろうまくね、使いたい、利用する方はうまく利用してみてはいかがなかなと、まあ、そんなふうに思います。
はい、足立さん、今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
仮想通貨はね、本当にね、うん、面白いけど、やけどするからね。
まあ、今日ね、これ録画、録音しての月曜日なんで、月曜日の時点での話をしてるだけなんで、もう水曜日の配信だったら、ね、また全然違う話になってるかもしれない。
ほんまに早いですからね、
早い。変化があるのでね、恐ろしい。怖いぐらい変わる。
いろんな人も絡んでくるしね。
そうそうそう。
いや、旗でね、傍観してる限りはめっちゃ面白いですね。
おもろいです。横で見てるとね、もうこんなこと起きんのっていうことが次々起きて。
プレイヤーで参加してたらね、100倍になった思ったら一気に、
そう。
もうゼロになるとかね。
そう。なんかね、夜には、お、めっちゃこれで儲かったやんとか思って朝起きたら、そうそうそう、みたいなのあるから。
まさにギャンブル通貨ですからね。
怖い怖い。
ぜひ皆さん、この放送で感化されてやるのは、ね。
そう。
投資は自己責任でお願いしますね。
自己責任。
言うとかな、後でややこしになるから。
ややこしい。本当自己責任で、しっかり考えて、はい、分からんときはもうやらないっていうのが一番なんで。
そう、やらなければお金減らない。
うん、そうそうそう。
はい。まあ、そんな感じで。なんか告知とかございましたっけ、
はい、いや、特に、ないので、まあ、皆さん、まあ、自己責任で。なんや、それ。
まあ、寒くなって、ちょっとね、冷えてきましたもんね。
そうですね。うん、またね、なんか、インフルエンザとかも流行り始めてるし。そ
うそうそう、体調ね、
うん、気をつけないと。
季節の変わり目ですからね。
うん。
皆さん気をつけて。足立さんも特にね、
そうだね。
もらわない。はい。
そっちもやけど、お互いに。
はい。まあそんなことでありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、というわけで皆様、今週も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。来週もまたぜひ聞いてください。はい、それでは良い一週間を。
この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りしました。